オーストラリア暮らしでは、ヌーディストビーチに迷い込んだり、ね、ハエだらけのバーベキューを楽しんだり、はい、のびのびとお暮らしになったようですが、オーストラリアだけでなく、アメリカ、クリーブランドにもね、お住まいになってたということですが、はい、そうですね、国は違えど、この日本人っていうのは必ず、そこにたくさん生活してらして、はい、
そうですね、
思われることもあったようですね、いろいろ。
そうですね。まずクリーブランドで、
アメリカの、
はい、そうですね、オハイオ州なんですが、日本人のハテナっていうのを経験しました。
はい、
例えばそこでは会って、まあ日本人のドクターだったんですが、会って顔を合わせるなり、挨拶代わりに、夢は英語で見ますかって聞かれたんですよ。
いきなりですか。
いきなり。いや、僕はまだ日本語でね、英語がなかなかですよって言われたんですけれども、私は本当に英語が上手になりたかった一心でしたので、私より長らくいらっしゃる方からは、逆の、なんでしょう、自慢っていうのを聞きたかったんですよ、ね。
もう英語で夢見ますよって言ってほしかったですよね。はい、おそらくそうなのかもしれないけど、遠慮しておっしゃってるのかな。
謙遜なさったのかしら。
なんかでもちょっとね、謙遜とは違う何かを匂わせますよね。
そうですね。で、次は、戻ってなんですが、シドニーでのお話です。はい、日本人会の奥様方には、実はシティへは、古参、中堅、新参者と3人1組で出かけるというルールがあったらしいんです。で、そうなんですよ。で、そのうちの滞在3年ぐらいの方かな、新参の方は、私と2人で出かけるときには流暢に英語で話されたんですけれども、他の日本人の奥様が一緒だと話せないふりをなさって、これにはびっくりしてしまいました。
古参中堅の皆さんとご一緒のときは、私はまだまだということです。
そうなんですよ。
なんかちょっと違うかなっていう気がしますね。
本当に。
外国暮らしのお話を伺っておりますが、はい、クリーブランドではちょっと日本では経験できないような出来事もあったそうですね。
そうなんですよ。実はそのクリニックって世界各国からいろんなドクターが集まってきてまして、はい、で、ある老人ホームに滞在してたんですが、
老人ホームは老人ホームとして、
はい、機能してるんですが、
空き部屋ですか？そうですね。
はい、そこにその家族が滞在してたんですが、私たちはとっても本当に子供たちはおばあちゃま方に可愛がられてましたし、とっても自由に過ごしてたんですけれども、ある日、一緒に子供たちと一緒に遊びに、お部屋に遊びにいらっしゃいませんかって声がかかります。
はい、どなたから？
はい、実は伺ってみると、美しいサリーをまとった女性が椅子に座ってらっしゃいまして、
はい、
まず目に入ったのは手のくるぶしから肘まで何重にも輝いている金のバングルでした。
腕は？
そう、そうです。
いくつもあるわけです。
そうですね。
うわ、
そうなんです。そしてほとんど何も喋られず、微笑んでずっと座られていました。召使いの方がティーを出してくださったので、一緒にいただいたんですけれども、まあ早々に失礼してしまいました。
何だったんでしょう、その方は。
きっとインドの上位カーストの方なのかなっていうふうに思いました。
マハラジャの奥様とか。
そうですね、全く知らない世界を少し覗いたような不思議な感覚でした。日本とはきっと全てが違う文化やルールの中に生きておられるのだろうなって、その空気感から感じました。
さすがのかよこちゃんも、あなたはどなたでって お尋ねになってないよ。
そうなんですよ。
素敵だったんですか。
そうなんですよ。はい、もう圧倒されちゃったのかもしれません。
思わず召使いの方々おっしゃいましたけれども、普通出てこない言葉ですよね、召使い。
でも本当にそんな感じだったんです。
あら、そうですか。
はい、だから余計のこと全く違う世界にきっとお住まいなのかな。
でもアメリカってやっぱりいろんな方が集まる国なんですね。
そうかもしれませんね。
外国暮らしのお話を伺って、少女時代ののびのびとしたかよこちゃんにね、外国暮らしで戻られたっていう感じがいたしますけれども、はい、どっちかというとやっぱり日本より外国の方がいいなっていう思いですか。
どうでしょうね。確かに人の何でしょう、こう縛りというのかながないから気楽に過ごせるのは過ごせますよね。
でも日本実はものすごくお好きなんですね。
本当に大好きなんですよ。
ええ、
日本って独自の文化を作り上げてきましたし、そのおかげで伝統のあるものが本当たくさんあると思うんですけれども、はい、祖母の影響で私お茶とかお花を習ったり、
厳しいおばあちゃ
んは、はい、そうですね、日舞は3歳からな実は習ってたんですよ。
そうですか、はい、
でもお茶とお花は形を覚えるお稽古が当時は本当に面白くなくて身が入らず奈良でしたので、先生の家の庭 に鹿が入ってくるのを眺めていましたね。つくばいの水なんかを飲んでましたので、ね、
それを覚えてらっしゃるんだ。
そうなんです全くですので上達せずに、きっとセンスもなかったんでしょうけれども、逆に日舞は大好きで、お師匠さんに本当に可愛がってもらいました。
あ、そうですか。
お稽古も実は好きだったんですが、近くにやってくる紙芝居のおじさんや、ロバのパン屋さん、駄菓子屋さん、そんな楽しい思い出とともに記憶に残っています。
なるほど、発表会なんかも出られたんですか。
そうなんですよ。で、本番の舞台に立つとね、もうお師匠さんの手が届かないので自分の感情表現を入れてみたりして、
うわー、これ困った弟子ですね。
あとで本番だけどうしてそんなことするのってこっぴどく怒られましたね。
でもかよこちゃんの本領発揮です ね、 そうですね、それはね、
とんでもない困った弟子ですね
でも今でもお着物は大好きでいらっしゃる。
本当大好きなんですよ。今も着物が大好きです。垂れてほしくはない日本の文化ですね。
実は日本の伝統は大好き、着物も今、はい、とっても好きだっておっしゃってましたけれども、
うん、そうなんですよ。で、日本には本当に伝統の建築や工芸、素敵なものがたくさんあると思うんですが、はい、ここ素敵と思った場所に出かけたり、手の届く好きを買い求めて、お料理を乗せてみたりしています。
素晴らしい、
うん、はい、特に着物が大好きで、眉から着物になるまで本当にさまざまな工程があると思うんですが、
そうですよね、
はい、京都の町屋の工房一軒ずつ見学したことがあるんです。
あら、そこまでお好きなんですね。
そうなんですよ。で、高齢の実はでも高齢のご夫婦でやってらして、皆さん私たちの代でもう終わりですっておっしゃるんですよね。
そういうところ多いですよね、
はい、なんだか素晴らしい匠の技術がどんどん廃れていっちゃうなって思うんですが、ただ着物に限って言いますと根が張りますし着方が複雑で細かいルールが多すぎますよね。
確かにうるさいですよね、
はい、いろいろと衣替えで変わったり、
はい、
着物と帯の格が違ったりとか、はい、間違うとまた常識のない方ねなんて思われちゃうんですよね。
私ね、言っちゃうかもしれない京都人なんでね
そうです
ね、意地悪を言ってしまいそうですね。
ね、確かにね、古くからのしきたりって大切にしていかないといけないんですが、物を長く継承していくためには同時に若い人に手に取って好きになってもらうっていうのもとても大切だと思います。
そうですね、意地悪なことばっかり言ってたらみんなもう着物着なくなっちゃいますもんね。
そうですよね。避難せずにおおらかに人やそして文化変化を受け止めて、いろんなことをみんなで楽しめたらいいと思うんですよ。
そうですよね、
はい、
お着物にした靴とかハイヒールとかね、
はい、今楽しんでらっしゃいますよね。
イヤリングなんか普通に皆さんお付けになりますし、
そうですよね、
今ちょうど浴衣の季節ですけれども、はい、浴衣になるとものすごく自由度高い、
ね、
着方をされてるから、そっちの方向に行っていただいて、
ね、はい、
着物が廃れないように。
そうですよね、間口をもっと広くした方がいいような気がいたします。
日本が大好きなんですよ本当は、という話をね、はい、伺っておりますけれども、
はい、
なんて言うんでしょう、今の日本、今も昔もかな、のびのびとしたっていうのの反対、真逆のところにね、いるような気がしますよね。
そんな気がします。実は最近国連が発表した大人の幸福度ランキングっていうのを見たんですよね、
はい、
そうすると日本は153カ国中56位でした。
あ、微妙なところですが、
うん、そうですね、でもただ先進国の中ではきっと一番下かしら、
かもしれないですね。
そうですね、その中でいくつか項目が目についたんですが、
はい、
寛容さ92、自由度64、人にきっと寛容ではない、社会が寛容ではないって感じたり、うんうんうん、自由度があんまりなくて息苦しさを感じている人が多いのかもしれませんね。
まさに伸び伸びしてないということですよね。
そうですね、
そうですね。
で、実はね、20年ほど前に子供が小学校の時 PTA で役員の声がかかったんです。
あ、ぴったりですよ。
ありがとうございます、はい、うん、で、3人ともお世話になってましたので、はい、お役に立てたらということでお受けしたんですが、後で他のお母様から注意を受けることになりました。
何ですか？
これを受けていただけませんかと声がかかっても、二度はお断りするものですよと。
そうなんです。
そうなんですよ。それでも3度目にお声掛けがさらにあったら、初めてお受けするのが良識のある方のなさりようです。
まあ、めんどくさい。
そうなんですよ。すぐに受けてしまうのは発さないのだそうです。
発さない。
そうそう。本当に日本のめんどくささっていうのを痛切に感じましたね。
まあ変わってきてはいるとは思うんですが、はい、なんか底辺に流れるものは今も同じのような気が。
ひょっとしたらね、人のすることばかり気にして目くじらを立てないで、もっとおおらかにみんな行きましょうよって思います。
対面でそういうこと言わないけれども、うん、今はSNS でそういうね、
はい、
言葉が飛び交ってるような気もしますから。
みんな人のことばっかり気にしますよね。
ですよね。
ね、
ここはダメな日本ですね。
そうですね。